コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。当教会で、悩み相談を解説してだいぶになりますが、新次先生がずっとねいろんな方の悩みを聞いて、アドバイスをさせていただいております。まあ、そうした中で大勢の方がですねお参りに来られたり、またお礼を送って来られたりしております。でどういうわけか、最近ですね私がこの教会に電話をかかってくる方がいまして、悩み相談の電話は別にあるんですけどね、それ以外にこの教会の、ね、電話番号を調べてかけてくる方がありましてね、他県の方なんですけどね、女性の方でね、3度ぐらい電話かけてきました。まあその方はどうもその教会に、当教会の教会の電話にかけるようにされてるみたいなんで、どうしても私が電話を取ることが多いんですがね、まあお聞きすると大変お気の毒な状況ですね。具体詳しいことは皆さんにちょっとお話しできないんですけどね、本当に大変だなと思うんですよね。なんとかしてあげたいと、なんとかそこをね、乗り越えてほしいなとこう思うんですね。でこの間最後の電話で最後切るちょっと前に私話したんですよね。私のこの信念として人生は二度ありますよという話をしたんですね。その人はその一度目の人生で大変な目に遭っておられるわけです。そのことから今度新しい自分の人生を切り開くことができますよという話をしたんですね。それはなぜ私がそんなことが言えるかというと、教祖様がそうだったわけです。教祖様の百姓の時代というのはもう大変な波だったんですね。もう誰も助けてくれない、どうしようもない。具体的に言うと子供が、可愛い子供が3人について相次いで病気で死んでますからね。それから義理の弟と養父と、それから飼い牛2頭、全部で7つの墓を使してですね、42歳までにね、こういう人はちょっと珍しいと思う。教祖様がそのままずっとそのお百姓としてその人生を続けていたら、この道は始まってないんですね。教祖様そのお百姓を辞めて新しい人生を始めていかれた。全くそのね儲からないし、農業の場合教祖様すごい頑張ってね、教祖様が養子においでになった時には大谷村でも最下位ぐらいの農家だったんですね。いわゆる面積でね、田んぼとか畑の持ってる面積が最下位に近いところだったのが、働いて働いて養父とそれからおじさんと3人で働いて働いても、その教祖様は農業を辞める頃には村でも上の方になるね。それぐらい頑張った、頑張って頑張って農民としては優秀な人だったんですけど、残念ながらそういう不幸がずっと相次いだんですね。これ教祖様自身が本当に辛い思いをされてますね。でもそこから道が開けてくるんですね、新しい道が。私もそうだったんですね。若い時にね、自分のしたいことだ、まあ私は父と喧嘩をしてね、あんまり言いたくないですけど、父に顔にお茶をぶっかけられて家出をしましてね、もう父の言うてることはどうも納得できない、金光教も嫌い、父も嫌い、そういう私だった。で私はやりたいことをやってね、それで行き詰まるんですね。行き詰まるいうのはね、行き詰まるいうのはね、そういう意味においてね、新しいその自分に生まれ変わるね、きっかけになるんですね。順調にいってると人間ってはこれでいいんだと思うんですよね。だからここにお引き寄せいただかれる方々の中にいろいろね、難儀をなさってる方が多いですけどね、まあ、難儀は難儀なんですけど、私はその難儀を通して次を、ね、 切り開いていくきっかけにされたらいいなといつも思うんですね。先ほどの話に戻りますけど、その方にもね言ったんですね。第二の人生がありますから、ね、新しい人生を切り開きましょう。ちょっとその方にとってみたら意外な話だったかもわからないですね。やっぱり自分の生活が大事ですから、そこを何とか守っていこうとしてるわ。それはもうそれはその通りなんです。それが悪いというわけではないんですけど、どうもその周りがこう変われ変われとこうね迫ってきてるんですね。その方の身になり変わってみると私はそう感じるんですね。そこにこだわるなと、その場所、そのね今の現状にこだわるなと、新しい自分に生まれ変わってごらんなさいという働きがこう周りからわーっとこうね、いろんな形でその方にこうね、無言のなんか働きかけをされているように私は感じたんですね。教祖様はそれを神様の願いとして受け止められて、46歳から新しい人生ですね。仕事をして儲けるというんじゃなくて、人の助かることをさせてもらうという、そういう人生に変えていかれたんです。死んだと思って、死んだと思うというのは強いですね。私もね、だからあんまり自慢できないけど、ご存じのように6年前に死ぬような病気したでしょ。生きてるのが不思議だって言われますね。コロナで亡くなっていく人はみんな私のその病気をして亡くなっていくわけですからね。私そこまで行ってたわけですから、それはまあそこで死なずに今今日があるわけですけどね。あの時死んだと思うということがあるとね、結構ね気が楽ですね。儲けないかんとかね、焦せないかんとかいうのはあんまりないです。広いもんの命だからね、まあ、できることをさせてもらえばいいやという気持ちになれるんですね。それが今の私の御用の元なんです。教祖様もそうだったと思いますね。私は昭和47年学院に入って、教祖様と50年間今日までお付き合いをしてまいりましたね。お参りを通して18年間の研究を通して教祖様を求めてまいりました。十分分かっているというわけじゃないんですがね、何か身近に感じられるようになりました。私も幸い命の限界を通らせてもらいました。教祖様と同じようにね、死んだと思ってという気になれますね。そうするとね、気が楽です。あと広いもんですからね。昨日ちょっとね、うっかり朝寝をしてね、お参りができなかった。今日お参りさせていただいたら、なんか久しぶりに参ったよね。わずか1日参ってないだけなのにね、かなりと久しぶりに参ったような気がするねって言ったんですよね。それぐらい一日一日お参りするということは私の中でもう定着してるんですね。あの時死んだと思って。だから私はここにおいでになる皆さんにね、金出すとかお供えせとか言わんで済む、ね。生きてること自体がありがたいんですからね。何もそれ以上に求めることないんですよね。教祖様がそういうお手本を示してくださいね。まあ、皆さんに今それせいとは言いませんよ。だけどそういうね、悩み相談を受けさせていただく、その本当に大変なところに立った方にはね、絶望しないで次の人生があるということを常にね、私は呼びかけておいて、実際そうですから、もう限界が来たら、もう行き詰まったということは次の人生が始まるいうね、その前夜なんです、ね。まあ、今問題を抱えている方、困っている方、行き詰まった方、どうしようかということは絶望しないでください。ね、はい、今日も読まれてください。